聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のイザヤ書29章17節から19節を読みます。旧約聖書の1106ページ上の段になります。イザヤ書29章17節から19節。なおしばらくの時が経てば、レバノンは再び園となり、園は森林としても数えられる。その日には耳の聞こえない者が書物に書かれている言葉をすら聞き取り、盲人の目は暗黒と闇を解かれ見えるようになる。苦しんでいた人々は再び主にあって喜び祝い、貧しい人々はイスラエルの聖なる方のゆえに喜び踊る。新約聖書をお読みします。新約聖書のマルコによる福音書第7章31節から37節をお読みします。新約聖書の75ページの下の段です。それからまたイエスはティルスの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜け、ガリラヤ湖へやって来られた。人々は耳が聞こえず舌の回らない人を連れてきて、その上に手を置いてくださるようにと願った。そこでイエスはこの人だけを群衆の中から連れ出し、指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけてその下に触れられた。そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエッファタと言われた。これは開けという意味である。するとたちまち耳が開き、舌のもつれが解け、はっきり話すことができるようになった。イエスは人々に、誰にもこのことを話してはいけないと口止めをされた。しかしイエスが口止めをされればされるほど、人々はかえってますます言い広めた。そしてすっかり驚いていった。この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。祈祷を捧げます。天の神様、あなたは私たちをキリストにおいて天の祝福で満たしてくださることを覚えて感謝をいたします。あなたによって導かれる者は皆神の子であることを信じます。私たちの主イエス・キリストの主なる神が褒めたたえられますように。私たち人間を奴隷として恐れに陥れる霊ではなく、聖霊をもって私たちを神のして神の子としてくださることを本当に感謝しています。どうぞその聖霊によって、私たちが心からアッバ父よと呼ぶことができますように、今日から始まる新しい一回りも、私たちがそれぞれの賜物や 時間や情熱を、そして生活そのものをあなたへの献身として捧げることができますように。憎しみや争いが満ちているこの世に、主イエス・キリストの恵みと平和を豊かにお送りください。私たちキリストを信じる者があなたの御声を聞いて、あなたの正義と自由へと立ち上がることができますように。救い主なる御子キリストの名前によって祈ります。アーメン。命と愛に満つと題しておすすめをさせていただきます。テキストの31節にはイエス様がティルスの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜けガリラヤ湖へやって来られたとあります。そう言われてもすぐにお分かりにならないと思いますけれども、これらの場所については、聖書の後ろについている地図をどうぞご覧ください。聖書の後ろにはですね、地図がありますけれども、何枚かの地図がついておりまして、その地図には番号と、太字の説明がついています。お分かりでしょうか。で、番号6、新約時代のパレスチナと書いてある地図をどうぞご覧ください。中央上の方に地中海に面したところにティルス、そしてシドンという町の名が記されています。イエス様はそれらの町を通ってガリラヤ湖の東南に位置しますデカポリスを通り抜けガリラヤ湖へやってきたということなのですが、どうもこの行程は分かりにくいのです。で、おそらく一度この湖のこの東岸を通り抜けられて、このデカポリス地方を縦断するような形でまたガリラヤ湖まで戻ってきたということなのでしょうか。まあ、そういうふうに考えないと何とも理解しにくい工程だと思います。まあ、聖書学者の中にはこの工程はおかしいと指摘する人もいるのですけれども、で、これはまずこのイエス様の旅の性格によるものではないかと思います。というのもイエス様の旅はどこを通って何月何日までにどこそこへ到着しなければならないといったものではなくて、旅をすること自体に目的が置かれておりました。で、結果的にその旅の行程はかなり広範囲にわたることになりました。もちろん当時は歩いてこの移動するわけですから、パレスチナが四国ほどの面積しかないとは言ってもですね、結構大変な旅になっただろうと思います。旅がなされた期間というのはイエス様にとってはいわば試練の時期と言えます。神の子が権威に満ちて堂々と各地を巡り歩くというのではなくて、異邦人の地を寂しく密かに回らなければならない、どちらかというとそういう性格の旅です。まあ、一種の骨敷修行みたいな、旅、そういう日々だったろうと思われます。イエス様には神の国の宣教というこの明確なビジョンがありましたが、弟子たちは よく理解もできないままお供をしていたわけですから、彼らにしてみれば、お師匠さんが導いてくれるとはいえ、かなり苦痛の旅だったのではないかと思います。旅の期間中、イエス様はいまだにご自身のメシア性をはっきりと人々には告げておられません。で、ガリラヤ湖にやって来られますと、人々が耳が聞こえないで口の聞けない人を連れてきて、手を置いてくださいというふうにイエス様に頼みました。ちょっと前の5章にですね、ゲラサの豚の話がありますので、デカポリスを通り抜けていることを考え合わせると、ガリラヤから見てこの湖の対岸の異邦人の地が舞台であるということはおそらく間違いがないと思います。イエス様は人々の願いに応えて治療の技をなさいます。大勢の人々を前にしてそれをしたというのではなくて、群衆の中からその体の不自由な人を連れ出しているわけですから、どこか違った場所に移って二人きりになられたということなのだと思います。で、今申しましたように、このメシア性をまだ人々に告げられない期間だということなのですから、この時期にはできるだけその奇跡を人目につかないようにされていたのだと思います。なぜそんなことをされたのか。で、そこにはイエス・キリストの本質が暗示されていると思います。基本的にイエス様は私たちと一対一の関係を結ばれるお方なのです。人は大人数いるわけですけれども、イエス様を私たちが信じるときに、一人一人の心の中にイエス様は存在して向き合ってくださいます。そんな不思議なことがあるのかという方もいらっしゃるかもしれません。これは神の子メシアの特別な力だというしかないと思います。それで、この時イエス様がどんな治療をされたかということが33節と34節に記されています。指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけてその舌に触れられた。そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエッファタと言われた。なんとも不思議な動作です。そこに一貫して流れているのは、イエス様の手の働きが相手の不自由な点、病気でもいいのですけれども、そのところに直接触れて治していくという、実際行動なのですね。今流に言うと、触診から始めて、そのうち今度は唾を使って行う治療になっていく、そういう流れです。現代の医学では医療機器も高度に発達してしまいまして、新薬も次から次へと開発されていくわけですから、触診がそのまま治療になっていくということはあまりないだろうと思いますけれども、昔はそれは珍しいことではなかったろうと思います。はるか昔でなくても、例えば私などの子供の頃、戦後まだどさくさな時代ですけれども、その頃のお医者さんは 今のお医者さんよりははるかに丁寧な時間をかけて触診をしていてくれたような記憶があります。イエス様の癒しというのはそのダイレクトな愛の働きなのです。ダイレクトというふうに言うと話が少し脇にそれますけれども、私たちのその宣教の技も一昔はかなりそのダイレクトなものでした。例えば、ロボ伝道というものがありました。で、私の先輩たちの中にはそれをされている方々が何人もおられまして、私自身も渋谷駅とかあるいは小田原駅で実際にそのロボ伝道を聞いたことがあります。で、ロボ伝道ってのは面白いんですね。語る方と聞く方の、その場の出来事ですから、その語る方はですね、語り始めるとだんだんと熱を帯びていくのです。で、真面目にその話を聞こうと思っている人にはずんずんその熱を帯びた言葉が入ってくるんですね。で、そういうダイレクトな伝道の方法によって戦後キリスト者へと導かれた人が何人も おられるのです。ですからダイレクトに何かを行うということの中にはある種の力があると言ってもいいだろうと思います。イエス様はこの癒しを願い出た人にこのダイレクトな治療をされながらエッファタと言われました。これは聖書に書いてある通り開けという意味のアラム語です。で、福音書というのは時々このイエス様の語られた言葉を言語のまま、つまりアラム語で保存するのです。アッバとかね、アッバ父よのアッバとか、タリタクムとか、エロイエロイレマサバクタニとか、そういうのはみんなアラム語です。なぜアラム語のまま保存したかといいますと、その言葉がイエス・キリストの生涯の働きに密着していたものであったからです。その一言が神の国の宣教の要になっていたからだろうと思います。イエス様は決して簡単にそうした言葉を口にされたわけではありません。この物語を読んでいる私たちにとっては耳が聞こえず口が聞けないというこの身体機能の不備が癒されることだけが何かその問題の中心にあるかのように感じてしまうのですけれども、イエス様はそういうこと以上のことをこの新証者に見て取っておられたと思います。イエス様は天を仰いで深く息をついてエッファタと言われています。で、口語訳聖書はため息をつきと訳しました。新改訳聖書は探索してと訳しています。同じような近い意味合いと思いますけども、長い訳、そういう個人訳があるんですね。これは戦前の浅草教会の牧師を長くやった長井直春先生の訳ですけれども、長い訳はですね、天を見上げて探じ、探索の探です、簡単の探です。天を見上げて探じと訳しています。ですからこれは嘆きの意味合いが少し強い感じの訳だと思います。で、言語を調べますとうめくという意味もあるようですから、どの訳語を取るにしても軽い意味ではないと思いますね。神の子の力を 見せつけるように癒すというのではなくて、人の子として力なき者の代表として渾身の力を振り絞ってイエス様は癒された、そういうことではないでしょうか。指をその両耳に差し入れることを最初になさっていますが、これは信仰はまず聞くことから始まりますよということを表しているのかもしれません。人間の悩みというのは、それを聞いてくれる人がいると解決に向かうと言われています。そこからカウンセリングという技が生まれました。ですからカウンセラーはまず相手に語らせて、それを聞くことに徹します。私は進学校で牧会カウンセリングをですね、イアン・マクラウドというカナダ合同協会の宣教師の先生に学んだんです。でマクラウド先生はいつもそのことを何度も講義の中で強調されておられました。聞くんですよ、相手を説得したり、言葉で従わせようなんて思っちゃダメですよ、まず聞くんですよ、でそのことを徹底しなさいということを何度も教わりました。ですからカウンセラーにとっては聞かせることよりも語らせることの方が治療効果があるのです。で、ここでイエス様が示されていることの一つは、この真の救いは聞くことから始まるということなんだと思います。人の悩みを聞くのに最もふさわしい人格を持たれているイエス様が、まず聞かせようとなさっている、その人の耳の聞こえない方の耳に指を入れたのです。指に力を込めて両耳に差し入れているのは、そういうイエス様の願い、思いがあったのではないかと思います。それからその人の舌を癒されています。で、この順番がとても重要だと思います。人はまず神の言葉に耳を傾けなければなりません。そして聞いたことに自分の口で応答しなければいけないのです。ですからこの奇跡物語はお手軽な癒し物語というわけにはいきません。ここに記されている奇跡は、まあその内出の小槌で出てくるようなそういう奇跡ではありません。イエス・キリストが天を仰いでうめきながらエッファタと言わなければ起こらなかった奇跡です。私たちは一人の人間の回復のために、イエス様がどんなに苦しまれたかということを知っておかなければならないと思います。イエス様のエッファタの言葉には、その言葉に奇跡は起こりました。35節、するとたちまち耳が開き、舌のもつれが解き、はっきり話すことができるようになった。で、このことをですね、科学的に問うてもほとんど無意味です。福音書記者のマルコは、ただイエス・キリストの行動が一人のこの何と言いますか、閉じ込められていた人間をその孤独の寂しい世界から主イエスや人々との交わりの世界に解放されたということをおそらく伝えたかったのです。イエス様と交わり始め、向き合って話をする一人の信仰者が誕生したのだということをマルコはここで伝えているのです。私がまだ 中学生の頃、創価学会はですね、植物構成ということを盛んにやっておりました。で、学会員が何人かグループを組んで、ある人の家を訪れるのです。で、そこで説得をするんですね。その信仰に入りなさいという説得をするんです。で、私の家にも近所の学会員が毎晩訪ねてくるようになりまして、私の両親に熱心に信仰に入るようにと勧めておりました。私はよくそれを陰で聞いていたんですけれども、で、私の両親はちょっと冷めたところがありまして、その誘いに乗ることはありませんでしたが、イエス様の行動というのはそういう態度とは正反対なのです。植物構成のおかげで、私はそれ以後、宗教といいますと、信仰宗教のある種の強引さを連想してしまいまして、警戒心を抱くようになったんですが、そういう私が高校生になって初めて、その友達に誘われて生まれて初めて教会の門を叩いたということは、今思い出すと、よくぞ教会に行ったもんだなと思います。これは多分教会の中にですね、聞くということ、あるいは話すということについての強引ではないある種の誘引力みたいなものがあったからではなかったかと思います。言うなれば、イエス様が私に向き合ってくださって、エファタと口にしてくださったんだと思います。その時から私のイエス様と向き合って対話に生きる人生がスタートしました。人間の固く閉じられた在り方に対して、イエス様のエファタという声が響いて、その人に神様の摂理が信じられる世界がもたらされるのです。古代の教会にはエッファタという言葉とこの椿をつけることをバプテスマ、洗礼式の中に取り入れているところがあったほどです。で、今日も私たちはこの礼拝の中で御言葉を通して奇跡を起こされたイエス様にお会いしているんだと思います。私たちと主イエス・キリストとの出会いは、イエス様が口止めされたように軽々しく話すようなことではないでしょう。しかし私たちは一対一という神様と自分の関係をイエス様が純粋に保とうとされたことだけは少なくとも忘れてはいけません。そのことを覚えながら、私たちは日々の信仰生活をこれからも歩みたいと思います。お祈りをします。神様、悪魔が大手を振って歩むこの閉じ込められた人間の世界に、あなたはイエス・キリストを私たちにお送りくださり、人生を解放してくださいました。この恵みに心から感謝いたします。どうか私たちが主なるあなたに対し、また出会う多くの人々に対し、心を開いて交わりを進めることができるように導いてください。貧しく力なき一人の人として、救い主を私たちに送ってくださったあなたの恵みに感謝いたします。イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちくださいまして、賛美歌の364番、命と愛に満つを歌います。
Oh,